オーレリアンコメント返信スペシャル。皆様ごきげんよう。前回の投稿からだいぶ間が空いてしまいましたね。お久しぶりです。そんなお休み明けのポッドキャストは、現在方向性に悩んでいることもあり、一度初心に立ち返り、リスナーの皆様から今までいただいたコメントに改めてお返事をさせていただく回答しました。また今回から今までよりちょっとこのポッドキャストの収録をライブ感重視に、少々噛んだり詰まったとしても早速詰まってしまいました。ですがこういう空気感もあまり編集をしすぎず、そのままの空気感でお届けしようと思います。あまりにもひどい紙とか言い間違いがあったら、その都度編集していこうかなとは思っております。ではそんな感じで今回もお話ししていきましょう。ミオレリアのオーレリアルラジオ。この番組は知識と癒しの海の水先案内人 VTuber ミオレリアがゆるい雑学をお届けするポッドキャストです。あ、ちなみにオーレリアンというのは私ミオレリアのファンネームです。今回お読みするオーレリアンコメントはスタンド FM と YouTube でいただいたものです。 Apple Podcast はコメント機能がありませんし、 Spotify は今のところコメントはなかったと思うのですが、もし私が見落としていたらすみません。また現在マシュマロといったお便りサービスの設置をしていないのですが、今後ご要望次第で設置も考えようとは思っております。ではまずは記念すべき第1回目、はじめましてのご挨拶とミステリー記念日へのコメント。初配信おめでとうございます。アガサ・クリスティの作品には映像化されたものは他にナイルにシスなどもございます。映画という形でありますので、ご興味あればどこでしょうか、というコメントいただきました。ありがとう存じます。記念すべき第1回目はまず簡単な自己紹介を、そして放送日の10月7日の記念日、ミステリー記念日にまつわるお話をいたしました。実は私ミステリー作品はあまり読んだことがないんですよ、というお話からおすすめの作品をコメントしてくださったんですが、ごめんなさい、ナイルにシスもまだ見れていません。せっかくおすすめしてくださいましたのにごめんなさい。というかこの回のポッドキャストで私がご紹介した本場イギリスで制作されたドラマ、そして誰もいなくなったもまだ未視聴です。 Amazon プライムで配信されていたのですが、いつの間にか見放題の対象から今外れてしまっていて、ナイルにシスの方はナイル殺人事件としてまだ配信されていたので、これも見放題から外れてしまう前に見なければ。しかしなぜナイルにシスからタイトルを変えたのでしょうね。ナイル殺人事件ならタイトルだけで探偵ミステリーものですよと分かりやすくするためかしら。でも現代のナイルにシスの方が趣があって素敵な気がしてしまいますね。こういうタイトル変更問題って、例えば原作と映像化の際にタイトルが変わってしまったりとか、リメイクの時にタイトルが変更になったりとか、海外の作品が日本に来るにあたって、現代とだいぶ意味の違うタイトルに変わったりとか、いろいろありますよね。そしてこれもどっちが好き派で結構意見が分かれますよね。皆様もそういう作品ございますか？ まあ、有名なところですと、ディズニー作品がかなり現代英語の訳と日本語のタイトルが違うということで有名ですよね。例えば日本でも大ヒットしたアナと雪の女王は現代はフローズンですからね。次は飛びまして第3回リリーベのお礼と明かりの日。コメントは、朝から美しい声が聞けて今日一日頑張れる気しかしないのだ、うわーという元気いっぱいのコメントをいただきました。実は私は朝は苦手な超深夜型なんです。ポッドキャストは深夜に制作をしてアップする頃にはヘロヘロというのがこの頃の常でした。でもこうして喜んでくださるのが見えると頑張って作ってよかったなと思えます。こちらこそありがとう存じます。それに朝気をつけてねと言って送り出されると事故などに遭う確率が減るのだそうです。なので私のポッドキャストは朝に配信する場合はお気をつけていってらっしゃいませごきげんようで締めるようにしているんですよ、というちょっとした私のこだわりというかそんなお話でした。そして第4回動画編集ソフトのお話とお出汁の日回のコメントは、無印の動画にそんな裏側が、ご自身のペースで次回動画も楽しみに待っています。王道の感想コメントをいただきました。これは初の長尺動画として無印良品のおすすめを紹介する動画を出した後のポッドキャストでした。なので私が使っている無料の動画編集ソフト、それぞれのいいところ、悪いところをご紹介しつつ、これまでの動画制作の裏側をちょっとだけお話しいたしました。あれから半年以上経ちましたが、相変わらず動画編集はまだまだ試行錯誤の日々です。とはいえ、当時から変わったことももちろんございます。このポッドキャストを投稿した当時は、メインで使っている動画編集ソフトは、Windows 標準機能であるクリップチャンプというものを使っていたのですが、今メインで使っている動画編集ソフトは、AVIUTL2 と Canva です。そうですね、前回、前々回を、音声だけではない、動画のあるビデオポッドキャストとして制作しましたが、そのビデオポッドキャストは AVIUTL2 で作りました。そして切り抜きショートも何本か作ったのですが、その切り抜きにはキャンバを使うことが多かったですね。どちらもフリーで使えるのに多機能で、動画編集にはまあとりあえず困らない良いソフトです。とはいえ最近切り抜きを簡単に作れる有料ツールが多数開発されているようなので気になっています。いつまでも無課金にこだわっていないで、便利なものにはそれなりに対価を支払いしてたくさん動画を作った方がいいんでしょうけれど、悩ましいところです。次は飛びまして第6回放送、喉の不調で病院へ行った話とポッキープリッツの日。コメントは、スウェーデンの YouTuber の楽曲までご存知とは相変わらずの博識に感服です。喉の方お大事にしてくださいませ。なお好きなポッキーはアーモンドクラッシュポッキー、好きなプリッツはトマトプリッツです、というコメントいただきました。ありがとう存じます。ああ、新しくこのレリアルラジオを聞いてくださっている方のためにご説明いたしますと、 私、昨年9月からずっと喉の不調が続いております。なので、YouTube での生配信がスタートできず、ポッドキャストや動画など自分のペースで収録できるコンテンツで活動しているわけです。そんな私の喉の治療経過のご報告がてら、絶対症状でググるなという歌をご紹介したのでした。この絶対症状でググるなはとってもコミカルな曲ですが、スウェーデンのお医者様がやっているバンドの曲でして、みんな不調になるとまずネットで検索するけど、あんなの不安になるばっかりでいいことないから病院に来てという医療現場の切実な訴えを感じる曲となっております。 YouTube で聴けますので、興味がある方はぜひ一度聴いてみてくださいませ。きっと皆様もあるあるなことなんじゃないかしらという、ちょっと変わったチャンネルばかり見ていることに定評のあるレリアです。またこの日は11月11日、そうポッキープリッツの日でした。なので皆様からもね、おすすめのポッキーやプリッツのフレーバーを教えてくださいと呼びかけたところ、ね、コメントでアーモンドクラッシュポッキーとトマトプリッツ教えていただきました。しかしこのおすすめされたアーモンドクラッシュポッキー、なぜかあんまり売っていないんですよね。私の近くのお店だけかしら。おすすめされると食べたくなりますのにね。皆様のところには売っておりますか？続きまして第7回 ASMR 番外編、ささやき声で理想の朝の過ごし方とモーニングページのすすめという回でした。いただきましたコメントは、リア様と過ごせる朝ならばいつでも最高、ふう、知らんけどモーニングページくーというコメントをいただきました。ありがとう存じます。この日は喉が一層調子が悪くて、無理なく出せるささやき声でお送りした回なのでした。これ以降は喉の調子が悪い時はお休みをしてしまっていて、 ASMR 番外編ささやき声ポッドキャストはやっていないのですが、でもこんなに喜んでいただけたのなら、このコメントは喜んでいただけたのでいいのかしらそしてモーニングページご紹介をしておいてなんなのですが、最近は実はやっていないんですよね。でもとてもいい習慣だったので、毎朝やらなければみたいな義務とは思わずにね、無理せずにやれるときは続けていきたいものです。本当にいい習慣ですよ。皆様もねぜひやってみてくださいませ。そもそもモーニングページ何という方はぜひこの第7回のポッドキャスト聞いてみてください。生配信と違っていつでも聞きたい時に聞き返せるのがポッドキャストのいいところですよ。そして続きまして第8回本当にあった同一人物疑惑の話、笑い方一致は本当に証拠ですか？の回へのコメント。この回は VTuber としてある意味禁忌とも言えるお話にちょっと突っ込んだ内容でした。大前提として VTuber は唯一無二の存在であり、中の人などおりませんが、不思議なことに一部の方が、あれ？この人とこの人同一人物じゃね？と噂を立てることがままあるのですよね。本当に不思議です。実はこの時ちょっとタイムリーな話題だったのもありまして、いつもの内容から変更して急遽このお話をさせていただきました。そして実は私にも以前 イリアムでの生配信中にあったとある VTuber さんとの同一人物疑惑のお話もさせていただきました。この第8回のポッドキャストでもお話ししたのですが、同一人物疑惑の、検証などにあたって、笑い声が似てるからというのを根拠にする方が多いようなんですよね。無意識の癖だからでしょうか。でも笑い声ですら似てる方というのはいるんですよというお話を、私の経験、事実ベースでお話しさせていただきました。そしてこの回へのコメントは、不思議な巡り合わせというか、こんなすごい偶然もあるんやねというコメントと、笑い方が似てるは確かに珍しいかもという2つのコメントをいただきました。本当にびっくりですよね。私もびっくりしましたもの。珍しいことだとは思います。笑い声が自分で聞いていても私にそっくりだなんて初めての経験でしたしね。でも世の中に同じ顔の人間は3人いるとか、よくドッペルゲンガーが実在してるなんて都市伝説がありますし、顔が似ている人間が他に2人もいるというのなら、声が似ている人間なんてもっといてもおかしくないのかもしれませんね。ですから皆様も、オーレリアンの皆様はね、そんな無粋なことは考えていないとは思いますが、同一人物疑惑ですとか、中の人がどうだとか、そんな噂をしてはダメですよ。そして第9回は、地震へのお見舞いと防災、今すぐ用意してほしい懐中電灯のお話でした。これはいただいたコメントをお読みします。熊本地震の時かな、こういう時でも配信してほしいという当時からの声があったのを思い出します。わしは東日本大震災を経験し、3日ほど停電の中で過ごしたのですが、ラジオの存在は大きいものでしたというコメントをいただきました。ありがとう存じます。この回は12月9日の配信でした。ちょうど前日に北海道、東北に大きな地震があったことから、今回も内容を急遽変更して、このような地震へのお見舞いと防災の話をさせていただいた回でした。コメントは、そうですね、東日本大震災以降特に顕著になりましたが、大きな災害などがあった際に、私たち VTuber の配信やその他エンタメの世界、娯楽産業は自粛をするべきなのかということがよく議論されるようになりましたよねとお話ししたことから、こういったコメントをいただきました。実際東日本大震災が起きた当時は、いろんなエンタメ産業が自粛という形でお休みをしたり、あるいはアニメなどの放送内容を一部変更したりといった動きがございましたね。しかしコメントでも、こういう時でも配信してほしいという当地からの声があったのを思い出しますといただいたように、大変な時だからこそいつも通りの配信、娯楽があるのがありがたかったですという被災地域の声、またそれ以外の地域の声をたくさん SNS で見かけるようになり、こういった過度な自粛すべき論というのは最近はなくなってまいりましたよね。そしてこの回のポッドキャストでは、私はぜひ皆様に懐中電灯を備えてくださいというお話をいたしましたが、コメントでいただきました通り、ラジオも大事です。ラジオはインターネットよりも災害に強いと言われております。インターネット網が遮断されてしまっても、 ラジオなら届いたということは結構あるそうで、災害時大事な大事な情報源となります。また不安な心の支えになったという声も多いです。ぜひね、皆様もコンパクトサイズのもので OK ですので、一人一台ラジオの準備をぜひしてくださいませ。最近また地震などがあちこちで起きております。私も昔使っていたスマートフォンがラジオ機能が搭載されている、あのインターネットラジオではなくね、 FM ラジオ機能が搭載されているスマートフォンですとか、あとあのコンパクトラジオですとか備えておりますので、ぜひ。といったところで、一旦今回のポッドキャストはこの辺りで終わりにしようと思います。まだまだこの後もコメントいただいた回はたくさんあるのですが、ちょっと収録時間が長くなってしまいました。また今回はスタンド FM アプリで収録を行っているのですが、この1回のポッドキャストが長すぎたせいか、先週が非常に重く、編集画面が非常に重くなってしまっておりまして、今にもアプリが落ちそうです。スマホも熱々になってしまって、急遽保冷剤を持ってきてスマートフォンを冷やしながら行っております。ちょっとこれ以上は怖いので、今日は一旦ここまでにさせてくださいませ。ではミオレリアのオーレリアルラジオはスタンド FM、 YouTube ポッドキャスト、 Spotify、 Apple ポッドキャストで配信をしております。YouTube は登録者1000人を目指しておりますので、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。また今回のように質問やリクエスト、コメントは YouTube のコメント欄で現在募集をしております。どしどし気軽に送ってくださいませ。またね、これ以降のコメントの返事も次回以降にやっていこうと思いますので、お楽しみに。SNS での番組ハッシュタグはひらがなでハッシュタグレリアルラジオ。皆様もぜひ感想などとともに使っていただけましたら私が見に行きます。それではお気をつけていってらっしゃいませ。ごきげんよう。